中村です。今日の音声では、僕が個別コンサルティングで、やっていることですね。それぞれ相談をくれる方っていうのは状況は違うわけですけれども、基本的に僕が伝えているのは、3つのこと、そして僕自身が、ビジネスをなんか作るときに考えていること、守っていることはこの3つっていうのがあります。で、長くならないように今日はね、その3つについて、お話ししようと思います。まず1つ目が繰り返しと拡張っていうルールです。繰り返しと拡張。これどういうことかっていうと、基本的にビジネスこう立ち上げて何かをやっているとき、完全に廃業しているとか、完全に01とかっていう状態じゃない限りは、何かしらがうまくいっているから、ビジネスは継続できている。だけれども、どっかがうまくいっていないから、飛躍しないということが起きてるわけですよね。例えば、僕がね、何回か例に出させていただいているクライアントの方の話をすると、個別でね、コーチングやってるわけですけども、個別でセールスをするっていうことは、できていて、個別セッションっていうのは、販売できていたんですね。で、その金額も、30万以上とかする、いわゆる高額な、期間を取ったね、長期間のコーチングセッションっていうのが売れてたわけですよ。ただ、それで売れるんだけれども、それを、売る機会、セールスする機会が少なかったと。で、だから、その、細々とね、定期的にこう売れてはいるんだけれども、そこから増えていかないと。じゃあ、それどうするかっていうと、うまくいっているパターン、つまり個別にセールスをするっていうパターンは、やっぱり繰り返すべき。なぜならそれは成果が出ているから。そこを生かしつつも、じゃあ、その数字、が増えていかないのはなんでかっていうと、このパターンでいくと、セールスを、していないと、特にそのメルマガをやっているのにメルマガの読者さんにセールスの機会を作っていないとかっていうことがあったので、じゃあメルマガでしっかりとこう個別の相談会に個別でセールスをできる場に来てもらうためにその流れを作りましょうということですね。つまりうまくいってることは繰り返す。で、そこがこう飛躍しない。うまくいってるんだけども、そこから数字が増えないっていうのは、そこに、アクセスが流れていない、セールする機会が増えていないっていう、原因があったので、そこはボトルネックになってるわけですね。であれば、やるべきなのは、うまくいっているパターンのところに、いかにどうやってセールスを受けてくれる人を増やすか、拡張していくかっていうところが必要になるわけですね。往々にして、何かしらこうビジネスやっていて、うまくいっているパターンがあるのに、そこがね、こう、大きくなっていかないっていうのは、そこに至るまでのどこかにネックがあるから。なので、そのあたりに手こ入れをしていくっていうところですね。で、二つ目ですね。因果関係の分解です。因果関係の分解。これは今回のコンサルであった例なんですけれども、この方も、個別でのセールスっていうのはできていたんですけれども、それはやっぱり知り合いだったりとか、紹介から来た人に対して個別にセールスをしてクライアントを取っていたと。で、今後はそのね、セールスする機会を増やすために、ブログとかを使ってこう集客していきたいということでした。で、そのためには、じゃあまずブログでね、アクセスを集めなきゃいけない。そしてメルマガとか LINE アットやってるんだけれども、そこにこうリストの登録が増えないという問題があったと。なので、ここで、やったのは、まずブログに来てるアクセスはどんなものなのか、記事を更新したら見てくれる人は何人いるのか、そしてそのうち何人ぐらいが、登録をしてくれてるのか、 LINE アットにリスト登録してくれてるのかっていう数字を分解していったわけですね。そこでやっぱり見えてくるのは、そもそも、LINE アットで、登録されないって、原因はあるわけ、いろんな原因があるわけですけども、その数字を分解していくと、人によって、ここのね、問題点は変わるわけですけども、その方の場合は、そもそもブログを見てくれてる人ですね、大元の数字が少ないから、LINE のね、登録が増えないっていうことが、わかりました。で、もし、人によってはね、これが、記事が読まれている、毎日、十分な人数のが、ブログを見に来てくれてるのに、LINE アットに登録されないってなれば、今度はその記事から LINE アット誘導かけるところに問題があるっていうことが、わかるわけですし、で、記事からしっかりと、LINE アット登録用のね、ランディングページにアクセスがあるのに、登録されないっていうんであれば、今度はランディングページに問題があるっていうことが、分かっていくわけですね。こういう感じで、何か成果が出ないっていう部分があるんであれば、それに出ない可能、出ない要因を引き起こしている可能性があるものって何なのか、そして、そのどの部分が、うまくいってないのかっていうのを見ていくわけですね。だから一口にリストが取れないっていうのもいろんな原因があるわけで、じゃあ一番の問題はどこにあるのかっていうのをこう分解していって一つずつ検証していく、見ていくっていうことをやります。 まあ、なので、まあ、僕自身もね、こうビジネス作るときに、こう、商品がね、思うように売れないなってなれば、売れない原因っていうのをいくつか洗い出していく。で、それを一つずつ検証していくっていうことをやります。まあ、これをやることによって、闇雲にね、一口で、一言でリストが増えない、商品が売れないっていうことが、まあ、言いますけども、実際にはそれぞれ抱えてる問題っていうのは別なので、例えばリストが増えないんですって言われたら、じゃあ広告やったらいいんじゃないですかっていうね、そういう、まあ、手法、ノウハウ自体をこう教えることも、まあもちろんできるわけなんですけども、まあそれやったってね、根本原因が変わってなければ、広告からもアクセスが、来たとしても登録されないってことが起きうるわけですね。例えば、ランディングページの出来が悪いから登録されていないっていう事実があるんだったら、それが、まあリスト、LPA のアクセスを集める方法がブログからであれ、SNS からであれ、広告からであれ、その LP の出来が悪ければリストは取れないわけですよね。うん。ってなれば、この LP の改善が必要だし、LP はいいんだけれども、そもそもアクセス数が増えないんですってなれば、広告を使って、まあ、お金でアクセスを買いましょうっていうこともできるわけです。まあそんな感じで、何が原因となって今の結果を引き起こしているのかっていうのを分解して見ていく。そして最後ですね。まあ、これはね、雑談の中から出てきた話なんで、今回のコンサルでもちょっと話したんですけど、まあ、基本的にね、ノウハウコレクターとか、なんかね、情報をこう、買い漁っちゃうという話がありました。で、まあ、率直に言って僕も情報とかね、教材とかそういうものって買う方です。僕もかなり買う方で、で、買ったはいいけども、見てないものとかって、まあ、正直あるんですよ。うん。まあ、とはいえ、なんだか良さそうだなとか、良さそうな気がするから買っとくってことはないんですよ。何かしら自分がこうやってやろうとしていることとか、そういうところに、関係するようなものしか買わないようにしています。それっていうのが、まあ、エントリーと損切りっていう、まあ、話で言うとエントリーですよね。自分がこういう商品だったら買うっていうルールを作ってる。まあ、これは実際にノウハウを集めるとか買うとかセミナーを受けるとかそういう話だけじゃなくて、まあ、新しい取り組みをしようっていう時にも自分自身の取り組みに対して何かしら寄与してくれるものじゃない限りはやらないっていうようなことをやっています。例えば今ノートっていうね、メディアを使い始めました。今ねちょっとコツコツと毎日記事投稿してる最中なんですけども、まあ、これに関しても、ちょっと前のねメールで書きましたけども、まあ、ノートっていうメディアを使うことになった理由っていうのはテキストがメインの文化の、メディアだから、まあ、つまり僕が今やっているメルマガを送るとかっていう、マーケティング活動と親和性が高いから、ノートっていうのを選びました。まあ、つまりこのノートを選ぶっていうところのエントリールールでも自分がやっていることに対して、まあ、寄与してくれる可能性があるからノートを選んだわけですね。で今度まあそういう感じで、まあ、例えば僕がね今急にねYouTube 使うとかっていうと動画を新しく作んなきゃいけないとかっていう形で、まあ、僕のリソースが分散していくのでそうなると僕のエントリールール的には YouTube っていうのはまあ視野に入んないわけですね。うん。まあ自分一人でやってるんで、まあ、手を闇雲に増やすことはできないのでそう。あとはそのまあそんな感じで自分がやっていることとかそういうところに関係性に対して、リソースが分散しないかとか、使ってきたものがそのまま流用できるか再利用可能かっていうところとかを見ていって、エントリールールを決めています。まあエントリールールとしてそれを決めています。でまあこれねノート、まあ、始めたばっかで今日で6日間か何日間かな連続でね記事投稿をしていってるわけですけどもこれも損切りのルールは決めています。それは何かっていうと、まあ、1ヶ月ぐらい、30日ぐらいですね、しっかりとやれることやってみて、何もなんかね、手応えっていうのを感じないんだったら、そこですっぱりやめようと思っています。これは損切りですね。まあ、1回ね、こう挑戦したことって、積み重ねていくともったいなくて、切り捨てるっていうのがなかなかできないっていうね、パターンもあるんですけども、それやってると損失だけ増えていく。まあ、いわゆる赤字がね、増えていく。自分の労力だったりとか、時間だったりとかっていう投資の赤字が増えていくので、まあ、どっかで、損切りする。これ以上は赤字が増えないように、やめるという判断が必要になるわけですね。それの数字のまず一つ目が僕は、続ける日数です。で、大体30日もあればある程度正しい方向性で進めているのに、なんかうまくいかないとかっていう場合っていうのは、うん、まあなんだろうなってか、ある程度正しい方向性で進めていれば良くも悪くも結果っていうのは出るんですよね。そう、これが30日間だらだらとやってんのかやってないのか分かんない形でやってしまうと、そのね、成果が出なかったっていう原因が、労力の投資不足なのか、それとも方向性が違うのか、それとも自分に合ってないのか、まあ、そんなところが見えないわけなんですよ。なので30日間はきっちりとやる。で、そこのタイミングで、 成果が出るか出ないかっていうポイントで損切りをしていくという感じですね。うん。まあ、広告とかも一緒ですね。パッと出して、2、3日で、見切りをつけるんじゃなくて、もうちょっと長い期間のスパン見て、これでもダメだったらやめようっていうようなポイントを作っています。そんな感じで、いつやめるかっていうところもルール化しています。で、それをやることによって、まあ、いろんなことをね、取り入れる、こう、エントリールールで、無駄なことをね、やらないで済むっていうところもあるし、やってみた結果、ダメだったらすぐ次に行くっていうような、まあ、ルーティンが作れるわけですね。なので、エントリールールと損切りのルールを作っているっていう感じです。で、これ今日ね、このルールの話しましたけども、これって、まあ、話の流れから分かる通りで、それぞれの状況によって変わるわけですよ。例えば、繰り返しと拡張っていうのも、うまくいっているポイントは繰り返して、そこに至る、まあ、何かそのね、飛躍を阻害している要因があるんであれば、そこを拡張していく、広げていくっていう、ところ。っていうのも、まあ、その置かれた状況によって違うわけなので、そこはもちろんね、自分の中で見極めが必要だし、絶対的にこういう状況だったらこうするっていうようなものがあるわけでもないです。因果関係の分解でも話した通りで、リストが取れないっていう一つの、結果に対してもいろんな要因があるわけで、それぞれどこがダメだからリストが取れてないのかっていうのが、まあ、分かんないわけですね。なのでそれは個人個人の状況に合わせる、まあ、絶対的な回答がないっていうのは、このマーケティングの世界とかね、まあ、人生でも同じだと思うんですけど、絶対的な回答っていうのはないので、まあ、検証作業をこのルールのもとにやっていくっていう感じです。というわけで、今日の音声は以上です。何か感想とか意見とか、あと今後の要望とかありましたら、ぜひ、音声のね、下にあるコメント欄で教えてください。ありがとうございました。